熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早くも11月1日、うん、もうあと2ヶ月になりました。今年も、
ね、
もうね、今年は結構いろいろとスポーツが盛り上がり、
ね、
ラグビーが思いの、まあ、思いのほかといっては失礼ですが、
盛り上がりです。テレビでなんかやってたよ。
はい、あれ大きいです。小泉
洋がなんか出た、あれでちょっと前すんだ。あれなんか出てたやつが前の全日本のキャプテンやったらしいね。
あ、そうなんですか。
クロスさんのね、本格的ななんかドラマでずっと見てたけど、
そういうのがあってもう効果ですかね。
それはね、世界からたくさん来てくれるしね。
あの五郎丸さんの時もね、勝って盛り上がりましたけど、それ以上の盛り上がりを、
う
ん、
そうやね、
ね、ラグビー人口が増えるかもしれないですね。
もう子供はすぐもうそんなやるやりよるから、うちの子供なんかもサッカーばっかやっとるわ。孫、
いや、サッカーの方がラグビーよりいいですって。怖いもん、あれもうすごいんじゃないですか、スクラムの時とか。
いや、まあ怖いけども、サッカーも結構、
まあそうですね、
結構あれ格闘技みたいな感じはね、足当たるしね。
さあ、そうですね、まあスポーツはね、どれもこう集団スポーツは危険なところがありますけれども、
はい、
まあ、そんな中、危険といえば F1、ねえ、
うん、
塾長また見に行かれたということで。
行ってきました。
ヘリコプターに乗って、
ヘリコプターをあの一機チャーターしましてね、借りて。
すごい、景気のいい話ですね。
え、いやいや、
いい話で本当に。
あの F1 の僕ら行くのはパドックパスでね、
うんうん、
あの一般席と違って、
はい、
ピットロードのある上にあるんですね、うんうん、食事も全部ついてて、うん、ワインシャンパン全部出るし、もう外国みたいなところでね、そのチケットをたまたまね、いただいたんですよ、うん、2枚
いただいたって、もすごい高価なチケットですよね。
フリー走行、予選、本戦とね、
でも
で、そんなんもらってねえから車で行くのはこれは失礼やと、
ほう、
KBS の出た清水さんのところに頼んで、
はい、
ちょっと安してとか言うと頼んでよね。でヘリを一機お借りして、
すごい、
それであのうちのお客さんと二人で行ってきましたけどね。
いかがでしたか、間近で見るとやっぱり迫力がね、すごいですね。
いや、まあ、あの一応毎年、
はい、行かれてますもん
ね。いただいてるんで、はい、毎年行ってるんですけどね、やっぱりいいですね。
すごいでしょ、目の前でヒューンって感じですよね。ヒューンって感じです
ね。そうやね、まあ、だけどなんかね、あれほんま究極の無駄遣いっていうか。
失礼な。
年間やっぱりチーム維持賞を持ったら数百億円、うん、400億円ぐらいいるらしい。
それこそ1回こうレースで走らせるだけでも、もう
車を持ってきて走らせる、用意するだけで200万かかるんだ。それが2時間後走るんです。
まあまあ壊れますしね、なんかね、
周辺に300人ぐらいおるからね、そのタイヤ変えたりとか、そんなやつがいっぱいおる。
あ、でしょ、スタッフ全員でいろんな国に転戦していくわけですよね。
そうです、あれを開催しようと思うとね、開催地は10億円払うのダメなんですよ。
へえ。
その自動車連盟、あの、フォーミュラーのね、
うん、
です
ごい儲けてますね、その連盟。
いや、だけどあれ、例えば F1 の車を輸送するのに専用のカーゴの飛行機チャーターして移動するでしょ、
うん、でそれチームが払うんですよね、全部。
いや、それは FIA でしょ、
まあ、
その入ってきたお金をまあ分配するんだけどね、1位はいくらとかね、何十億単位で、だけど金かかるんですよ。
すごいですね、
ものすごく金かかるらしい。
夢のような世界。なんかそのね、F1 レーサーの生活とかも想像絶してますけど。
いや、やっぱりトップレーサーやったら年間100億円ぐらい稼いでるんちゃいますか。
もうだって命かかってるもの。
だから小さい時からそのカートを乗ったりとかね、そういうのシーンなんか、結構裕福な家庭の人が多い。
そうでしょうね。あんまり僕やってる人聞かないですもん、だって。
うん、僕ももう F1 も家内と一緒にね行ってるんですけど。うん、8ヶ月ぐらいしか行ってへんの、ね、世界の転戦は。
いやいや、もう十分に十分な。
だけどもう年行ってきたから、うちの嫁はもう行くの嫌や。 2年前アブダビ行った時にもう暑うて、砂漠の中やからね。
でもそこでねヘルメットかぶって、
うん、やっぱモナコ、ね、モナコグランプリが一番良かったみたいな。
そりゃいいでしょう、うん、街の中駆け抜けるやつですね、
まあ、モナコはね、うん、
でみんなヨットから見たりするんですよね、クルーザーからね。
いやさアブダビもそうなんですよ、 UAE も海の横やからヨットずらーっと並んでます。
究極の娯楽ですね。
オーストラリアはまあまあ良かったし、僕は思ってん、都市行ったら、うん、ただ観光行くのちょっと目的を持って行こうと思って、うん、そういうのを別にそのめちゃくちゃ好きとかそんなんではなしに、まあ、そういうモヤションを見ながらそのいろんな人が集まってうわー言うとる祭りみたいなの、うん、そのままで行きたかっただけで、うん、別にその FI のでも別に何でもいいんだけど。
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超 A の提供でお送りします。
お部屋探しは超 A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超 A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超 A。
月決
金大塾
超 A や超 A 通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。外から空室っぽいななどその部屋が埋まっているか空いているか分かる場合があって、空室が多いと大丈夫かなと思ってしまうことは皆さんないですか。今日は塾長にマンションの稼働率について詳しくお伺いしてみたいと思います。まあ、確かに本当にね、空いてる部屋がいっぱいあったらこのマンションダメなのかななんて旗から見て思ってしまったりもあるかもしれませんが、
そのために作った部屋が空いてたら意味がない
まあでも最近ね、前もおっしゃられてましたけれど、マンションが建ってもう50年ぐらいの建物も多くなってきてうんうん、うん、で古いとやっぱりこう人気がなくなってしまったりとか、
そうだね、
まあ、あると思うんですよ。長江、うん、さんはさまざまな工夫をされてその稼働率を上げるということに注視されていらっしゃいますけれども、うんうん、はいはい、まず長江さんの管理戸数というのは今
ね 24,200 ぐらいかな。
すごいですよね。
いやいや全然、まあとりあえず、まあ、3万個ぐらいね、うん、頑張ってやろうでってみんなで僕が言うてんや勝手で他の人思ってるかどうか知らんけど
まあでも2万個を超えている中でもその入居率というのも非常に高いです
ね。うん、先月の入居率はね、京都は 97.3% です、
うん、名古屋はもう
100を超え、名古屋はねちょっと今追ってますけどそれでも 98.3%、うん、年平均だいたい 97.5% ぐらいね。だ98言うとほとんど満室なんですよ。
そうですね、100個あって、まあ、1個は空いてるかないってこと
ですね。だから出られた時にやっぱり1週間ぐらいかかるでしょ、うんうん、なんか改装するのに、うんうん、だから、まあ、僕はそれではあかんって言うてるよね、うん、いつも言うてるように 120% やから、うん、絶対あかんと120にせえと。東京行ったらもういつも言うんだけどラーメン屋行ったら並んどると、それ人気のあるラーメン屋やな、なんでうちの店はお客さん並んでんねんそれでもそう悩んでる、うん、
まあでもそのお部屋管理してるお部屋の中にもさまざまなお部屋があるわけじゃないですか。超おいしいラーメンもあればいまいちのラーメンもあって、
だけどそれにはそんなこと言うたら、うん、自分を勝手でこうそんでええなって思ってるだけだからそんなの関係ない、
まあ、そこをどうやって埋めていくかというのがまあ一番のポイントになってくると思うんですけれども、はいはい、まずはそのお部屋空いてるといろいろなデメリットがありますよね、うん、特に家主さんにとってはお金が入ってこないというのもあると思いますし、うんうん、
だから適正な家賃であるか、うん、で部屋がきっと 管理されてそれなりに全部で入る体制になってるかとかね、まあ、いろんな要素あるんですよ。地域的とかね、それから開門とか学校とかそういうようなものが全部加味されて、入られる際のリクエストにちゃんとあいいなと思う場所を選択肢として彼らは選んでいくねんからね、うん、だから入居されるしようとしている人が選んでくれるような部屋作りとサービスを提供すると、うん、これがやっぱ一番重要でね、うん、もう 90% 切ってるようではねダメです。だから今全国平均でだいたい僕国交省の見てるとですね、全国平均でだいたい94やね。で一番いいのは首都圏なんですよ。首都圏が96ぐらいで関西が平均が 93.7、 その他が 91.5 やから大体 94%、 だから大体は維持されてるんです。だからそれぐらい平均であるのにそれ以下ではもう絶対ダメ。
なかなか埋まらないマンションとかアパートも実際はあると思うんですよ。
埋まりにくいね。やっぱり3つ以上空いてるとまずいですね、
うん、もちろん需要と供給があってそういうところでね安く借りられるならっていう方もいらっしゃると思うんですが、うん、まあ、そこはどういうふうに工夫されていってるんですか。
いや、それはやっぱり条件を変えていくっていう。昔は礼金敷金とかね、高い高い更新料とかありましたけど、今更新料下げたりとかね、礼金敷金をなくしたりとかそういうことをしながら、まあ、やってるんですね。
なるほど、はい。もちろん部屋の中の内装とかもありますよね。
そうやね、部屋っていうのはこれ好みやからね、うん、だからその古いクラシックの人が好きな人もいるし、超近代的な部屋も必要やし、うん、ファミリーでお住みになる場合は大体奥さんが家の方にたくさんいますから、水回り、うん、流しとかお風呂とかそういうトイレとかね、そういうところをできるだけきれいにするというふうに考えてますね、うん、最近は。だからうちは結構自社マンションの場合はスタッフレス、スタッフレスじゃなくて、普通のキーを使わずにね、非接触キーでパシャッと開くっていうね、うん、そういうのはだいぶ変えてますけどね。
やっぱり鍵とかも最新のものにしていくのがやっぱりいい。
そうやね、うん、まあ、将来は顔認証になる可能性があるかもしれへんけどね、うん、だけどまあまあ今まではそこまで至ってないんで、今までカードキーがまあ非接触キーのカードになるというその程度なんかね、ホテルみたいな感じで、うん、そういう風にまあちょっとおしゃれ、そのあキーだけでここに決めようと思ってもらったら嬉しいでしょ他のとこは鍵で死んだキーでやってるのに、こっちはパシャッと開いたっていうね、なんか住んでる人は自分の部屋に多少、うん、買ったって思うような思いもいるやろとあると思うし、そういう面でどんどんどんどん新しいものが出てきてるんでね、それを取り付けるようにしてます。それでね、部屋の方も確かにあれ改装すると結構お金かかるんですね。で今は昔は入居される方がね、出られる時に部屋を内装を直したりとかしてるんですけどね、今は自然損耗部分は家賃含まれてるということで比較的改装費も安いんですね。よその家直すのちゃうからね、我が働いてくれてる部屋を直すねんから、まあ、それは経費としてはその当然見込んでおかないとダメやなと。で、まあ、我々一時考えたのはね、できるだけ改装費用の安くなるよ、うん、内装にしたいということで、うんうん、まあ、腰まで板張ったりとかね、床をちょっと固めのね、フロアにしたりとか、傷つかないようにするとか、まあ、冷蔵庫置いたら肩いくでしょ、それいかないやつうどんタイルにするとかね、まあ、そういうのはいろいろ研究をやってるんですけどね、うん、最近はなんか社員でなんかクロス貼るやつも出てきました、ね。今はまあ一人か二人はペンキをクロスの上ペンキできるだけ安くなるようにやったりとか、そういう研究もやりながらやってますね。すごい。
稼働率の悪いマンションに関しては、まあ、町営さんにおいては町営さん側からいろいろこうオーナーさんに提示を。
そうやね。まあ、条件だけでね、うちの場合は京都市内に今度17、もう1箇所来月が増えますけども16箇所の管理センターあるんで、結局ね、何を言われるか言うたらね、ちょっと困ったって言われるとね、その早く行けるか行けないかね、警備会社で大体30分以内だからね、まあ、僕はその30分以内を目標として16センターを作って、なんか困ったことがあったら電話いただいたら、はい分かりました行きますというふうにサービスを徹底してる。でこれをもっと広げていきたいと。来月から民法も変わりますのでね、あまり例えば あの下水が歩いてもう1週間も10日もおとなしくほっとくとですね、家賃を下げてくれっていう交渉が入る可能性がある。だからできるだけあればですね、自分らの最大限早くそれを解消するということをしようと思ったらですね、やっぱり各地域に管理センターを作る、これが絶対必要や。
なるほど。
それで作ったんです。だからそういう意味ではその部屋よりもその部屋に住むことで安心して住めるっていうね、そういうものをやっぱり やっていかなあかんの違うかなと、まあ、それで多少逃げるつもええんかなと。まあ、あとね、いろんなイベントしたりとか、やっぱり楽しくね、楽しく、まあ、日本の人って、まあ、どっちか言ったら持ち家志向多いでしょ、
はい、
だけど分譲マンションで結構そういうの少ないんでね、うちはそのここへ行ったらいろんな楽しいことがあるなとか、いろんなプレゼントもあるなとか、電話したらすぐ来てくれるしとかいう、そういうサービスをもっと充実して楽しいマンションライフをしてもらうっていうのが私の願いな。だからやってるんです。こんなんやってるのね、日本中でうちだよアホか言われてるよね
まあでも様々な工夫があって今のまあ入居率があるということですよね、う
ん、いやいやまだ全然足らないですよ。 120% 僕言うてるからね、98% とかそこら辺で喜んでてどうすんねやと、あかん待機者おるぐらいだったから、もう長英さんの管理してるマンションが開くということをちょっと聞き見たりで聞いたらすぐ申し込めると、こういう人がなあかんと。
なるほど。
それぐらいやらないと管理会社としての価値は低いとい
やもう十分だと思いますけどね。
いやいや、それはもう満足したらもうダメです。
確かにね、はい、サービス業です
よね。もっとやっぱり、うん、あなたの管理あなたの長英さんの管理してるマンションよかったと思ってもらえる、そういうやっぱりサービスを提供しないと。
でもその努力があったらやっぱり稼働率なんだなって思いました。
いやだから 120% ってまだまだあかんよ
頑張ってください。
全然ダメ
なりますよそのうち。
いや僕はやりたいと思ってる、やりたいと思ってるんですよ。だからそのつもりで一生懸命みんなが協力してくれてるけどね、まだ力不足。
いや
できない
さあ今週は塾長にマンションの稼働率についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、あの秋なんで吉田拓郎さんの落葉、はい、お願いします。
それではどうぞ。お家探しは
チョウエイ。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいのチョウエイマンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お家探しはチョウエ
イ。月決
金大陸
超ええやん。賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、エルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、今週はラジオネームいちごちゃんからいただきました。京都府の方です。ありがとうございます。台風などでアパートに住まなくなった場合、どうしたらいいのでしょうか。契約の時に義務でみんな保険に入っているものでしたっけ？それとも住人ではなく管理会社が代表で保険に入っているのでしょうか？契約書を確認しようとしたのですが、どこに保管したのか出てこず、最近大型台風がたびたび襲来しますので、一度プロの方にお聞きしたいと思いメールさせていただきました。というお便りです。
まあね、皆さん方入居者が入られている保険っていうのはね、ほとんど家財保険なんですね、はい、家財、うん 建物に関してはですね、多分銀行のローンを作ったりしてあるんで、建物の災害保険が入ってると思う、うん、去年の台風の時に結構屋根飛んだあるんですよ、うん、屋根が全部で入ってる人は屋根のない部屋にいたという、うん、直すのに3000万ぐらいかかったんですけど、うん、それも一応保険会社で全部直しました、うん、はい、
住めなくなった場合と、まあ、住まないと思った時また別だと思うんですけれども、うん、仮にその屋根が飛んでしまったり住めなくなった場合というのは、
それもちろんその時一時期に出てると思いますね。
うん、
はい、火災起きても例えば上が燃えて 消防車が入って水出したいなったらもう住めないでしょ、
うん、
ほんなら、まあ、ホテル代とか一時的な費用は出るみたいですね。
それは各入居者に出るんですか？それは入居者の、
いや入居者に出ますね。
うーん、
あのただ物屋さん、大家さんのところお金入ってくるんですけど、入居者に対して出そうということで、うんうん、まあ、その点賃貸マンションっていうのは安心ですね。分譲の場合は各個人がもうかけて全体で管理組合でうまいこと話し合えたらいいけども、できないというケースも出てくるんでね、今回みたいに
東京ね、武蔵小杉の、ね、マンションとか大
変ですよ ね、 マンションね。だから分譲の場合は建物は家主さんのもんなんで、入居者はかける必要ないんでね、台風があっても何があっても固定資産でも払う必要ないしね、ただ借りてるっていう空間だけないから、そういう意味では賃貸の方は安心やと思います。心配されることはないと思います。
じゃあその間もまあ一時金が出るであろうから、他のところにも住める可能性があるという、
はいはい、まあ、うちらの場合はね、あのマンスリーマンションを京都市でやってますからね、
はい、
一時的にそこへ入ってもらう、
うん、なんか市からの要請も、
あ、それはね、あ、それはあの災害地でね、
うん、
緊急の住宅を建てないでしょ。そんな場所とか選択しないんです。この間京都市のね、都市計画課の方が3人ほど来られて、全国でもう何年も前からやってるんです。あの東北の震災からね、それからあの熊本の地震とかね、あの僕の知り合いで、あの東北のブロック長してるのがこの間長野県へ状況を見に行ってました。で震災された方が住む部屋がね、
う
ん、そんな急に建てられないでしょ、
プ、ね、
レハブの住宅、
うんうん、
場所も変だよね。だから今ある空いてる部屋を活用して、それを、あの行政が借り上げて、
うん、
で被災者に貸すと一定期間ね、うん、そういう風になったら、まあ、すぐ対応できますわね、
うん、
まあ、そういうことをね、あのやりたいということで、まあ京都の場合は花割断層とかすると何万人っていう話があるんですけど、我々 の、 会あのグループっていうのは、その京都市の民間の住宅のおそらくですね、もう、まあ、60% 70% ぐらいうちら把握してると思うんで、
うん、
空いてる部屋がそこそこあるんでね、その部屋を活用してもらうと、そういうことを活用するための事前の打ち合わせをやりましょうということで、うん、この間来られたんですよ、
うん、
で今度東北からその実際にね、それやった人、もともと京都の人の、まあ、そういうことに長けてるんで、今度、まあ、あの11月に全国から京都へ来ますから、その時に、まあ、京都市の方と打ち合わせして、まあ、空いてる我々の賃貸の住宅を、まあ、緊急の場合貸し出しようという話し合いをするんですけどね、まあ、そういうふうになってますから、意外とですね、まあ、分譲マンションって自分の持ち物やから個人でやれっていうことになるけど、賃貸の場合は全部家主のもんやから、
うん、
家主さんが入居者安全のために何かそういう手を今打ってると、
うん、
だから賃貸マンションって結構安全なんです、
うん、本当ですね、うん、なんか
住んでると、まあ思ったらほどね、家賃払ったけどその家賃が安いと、
なるほど、保険料にもね、
そう
ですよ、ざっと言うなってるということですね、
はい、
それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、賃貸マンションへ入りましょう。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に、熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A は、あなたにぴったりのお部屋、きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、
お部屋探しは超A。
月決
賃貸塾
超A や。 お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。先日行われました大人気企画のあげちゃうベルビーも、はい、なんともう15分完売、はい、ということで、すごい人気ですよね。だってマックカード2000M500 名様だったのに十数分。
そうです
さあ、そして E ガレージ、こちらのお知らせもお願いしましょう。
はい、それでは E ガレージ担当部長、僕の部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト E ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで E ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった E ガレージをよろしくお願いいたします。
さあ、そして年末チャポン宝くじなんですが、ついに応募締め切りが今月末までとなりました、うん、もうあと1ヶ月ですね。7月からお知らせしてきて、もう本当にあっという間の11月となっています。まだまだ応募されていないという方、お早めにご登録ください。おはがきがないという方、入居者の方ですね、おはがきがないという方はお近くのベルビーにお問い合わせいただければと思います、はい、そして超英さんでやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。